カレー番長の
M 強アワー。一週間のご無沙汰です。リーダーです。
水野でございます。
はいよ。
先週に引き続き、作曲家の名言を制作していただいている高坂遥さんをお呼びしております。
はい、こんにちは。
さあさあ、あの先週さ、あの紹介し忘れたっていうか、だけど、高坂遥さんは本業は何をしてるんですか？
その話
から
クラシック界の人だっていうことだけは
ふわっと、
確かに
何者なのか、
そうだね、
仕事は何なのか、あ、肩書きどうなってるんですか？
あ
の、
まあ、音楽ライター。
音楽ライターね。音楽ライターっていうのはね、なんていうか、だいぶ謙遜した表現だと思うよ。なんか、あの、いろんなところからチャチャが入らないようにプロテクトしつつ、ちょっと謙遜を含めた、
いやいやいや、
なんかちょっとライターって軽くない？
あと英語で言うと、作曲家だと思われちゃうから、ミュージックライターって。
そうだ、
だから結構ミュージック、その時はミュージックジャーナリストに。
ああ、そうだね、そうだね。海外の取材をね、よくしょっちゅうされてるわけですよ。で、ショパンピアノコンクール、
ね、
べったり会場で何週間もいて、その後にさ、なんか地中海だかエーゲ海にさ、なんかヨットを浮かべてね、
あったね、そんなことね、よく覚えてますね。
なんかさ、それと写真が送られてきてさ、どうしたこの人、
いや
その世界が違いすぎるんだけど、やっぱりクラシック業界ってとんでもない人がいるんだね。
ヨットすごいこう小さいなんかアドベンチャーなヨットだから、
そう、
なんかそんな、
すごいなんか巨大クルージングみたいな雰囲気のイメージもなんかなってたけど、でもなんかその海外で取材をするとき、M 教的に言うと、つい最近だとね、来日した指揮者のサカリ・オラマ
さんになり
ましたね。この方がフィンランドの方で、
サカリさんね。
で、サカリさんがあの来日して演奏会をなんかするにあたって、での取材をしたんでしょ。
そうそう、事前のインタビュー。
そうだよね。だからこういう時とかに、あのミュージックライターだと、お、なんだ、お前も作曲家
ねえ、困って
ことになるとあれだから、その時はジャーナリストして
じゃないですか。そうですね。
なるほどなるほど。
でも、
日
本で言うと、
クラシック音楽のさまざまな取材をして、文章の執筆をしているのが本業と、こういうことですね。
はい、そうです、そうそうそう。
そんな遥さんに、この仕事何年ぐらいやってるんですか？
ま
あ、会社、あの出版社でね、その時の出版社でやってた時代があり、独立して今はフリーでやってるけども、そのキャリアで言うと大体、
ね、出版社が5、6年やって、だから、あ、もう20年
ですね。この道20年のプロに、今週我々が、お伺いしたいことがあると、でこれは先週もお話ししてましたけれども、クラシックの魅力を、もっと深く知りたい、これが、水野の個人的な願いでもあるわけですね。
そうなんです
ね。私ね、音楽好きなんですよね。それはあのリーダーも同じく、でリーダーにはジャズっていうその畑があるわけ、自分の
長くやってき
たっていうね。そうそうそう。でそれは演奏家としてもやっている経験があるからね。で水野はそのただのリスナーなの、で、あのさまざまな音楽を、まあなんていうか浅く広く聞く、こうなんかよりどころがどこにもない、そして楽器が演奏できるわけでもない、ただのリスナー音楽ファンという、その、立場なので、もうちょっと音楽にこう深く入り込みたいと思った時に、なんかそのジャンルの音楽を魅力的に語ってくれる人にちょっと、ね、ついていきたいみたいなのがあるんですよ。でそれをね、思った理由はね、あの何かっていうと、ちょっと話がそれますけれども、落語が私好きなんですよ。で落語そんなにめちゃめちゃ詳しくはないけれども、自分の周りに詳しい友達がいたりとかして、で講座になんか連れてってもらったりいろいろしながら、自分なりに落語道をこうね、歩んできたわけ。である時 そのとあるね落語家ではなくて講談師の人がね、うん、ラジオ番組で落語の、うん入り口からどういうステップを踏んで落語っていうのを聞いていくと、うん、落語の面白さが分かるのか、うん、落語にハマるのかってことを、うん、とうとうと語った回があったわけ、うん、でその回の語りはね、うん、俺正確に覚えてないけれどもざっくり言うとまず一番最初は志の輔さん立川志の輔の現代落語をまず聞いてほしいと、うん、でそうするとね現代落語っていうのは古典と違って、うん、なんかそのテーマがね、うん、緑の窓口の話だったりとか、うん、こう分かりやすい日常のところからテーマになっていて、うん、そして爆笑の渦でずっと笑っててめっちゃめちゃ面白い、うん、で、あ、落語って面白いんだってこの入り口はまず大事だと、うん、でそうすると今度は立川志の輔が支持した師匠の立川談志っていうのが気になってくると、うん、その談志を聞くと、うん、その談志は古典をいろいろやる、うん、と談志を古典を聞いてると談志がまたうまいから面白いってなってくんだけれども、うん、この辺で談志がライバル視していた新潮とか、うん、ここんてその お父さんのここんて新潮みたいなところに興味が湧いてくる、うん、ここって新章ぐらいまで行くとその当時の昭和の大名人の新章の、ライバルの桂文楽を聞き、うん、その前にいた延長を聞きっていう風にだんだんだんだん遡って、うん、古典の、名落語家たちを聞き始めます。でこの辺までその聞き始めて面白さが分かってくるとテレビの焦点に出ている落語家たちが全員クズだということに気づきます、うんねうんまあ、もちろんこれ愛を込めて面白おかしく言ってるんですよ、うん、でそうなったら今度はっていう、うん、次は髪型もあるしっていうこの話を聞いた時に、うん、この数年の自分の道がぴったりそれだった。志の輔の現代落語から入って男子聞いて、うん、新章新長が好きになって、うん、すげーってなって、うん、でなんだ有名な落語家たち、うん、YouTube とかで聞いたら、うん、下手くそじゃん、うん、俺がやった方がうまいわぐらいの気持ちになる、うん、もうね見事にそのままだけ、うん、でそうかこういう風にこう案内水先案内をしてくれる人が全てのジャンルにいたらすごく分かりやすく入っていけるんだな。あ、じゃあ今日クラシック音楽でそれはるかさんにやってもらおうって、うん、そういうこと
どうでした
そう、これが今日の M 響アワーです。
そうなんだ、うん、
だから僕が落語でそうだったような水先案内人を、うん、でこの順でいきましょうか。この順でいくと、うん、まあ後半になるとなかなか語弊があるんで、うん、仕事上言いづらいこととか出てくると思うけれども、うんうん、まずさ楽じゃないよ、クラシック音楽のもう初心者が、
うん、
ひとまずクラシック面白い、うん、いいってなるのは何聞いたらいいんですか。志の輔の現代落語的な位置づけの
なんかでもだからこうまあ落語も一緒だと思うけど、うん、演奏者と作品のコンビネーションっていうのがあって、だから昔の録音のその、うんうん、あのあ、ね、落語家さんの昔の作品聞くのかみたいな、うんうん、
そこね、解釈落語があるしね、
そうそう、うん、でも、うん、なんか例えばこうラフマニノフとか、うんうん、あの辺の作品を聞くと、うん、なんかやっぱりそのいわゆるバッハとか、うん、ベートーベンとかがクラシックのイメージだった人からすると、うんうん、こんな美しいメロディーでゴージャスな、その特にオーケストラ作品とか、うん、こんなかっこいい曲あったんだって、うん、プロコフィエフとか、うん、そこであかっこいいってなって聞いていくと、なんか実はああいう人たちってその新古典主義みたいな、うん、その形式はすごいしっかりしてて、うん、バッハとか、
ちょっと
急に行っちゃった、うん、すいません、
うん、そんなに行かない
で
一旦ラフマニノフとしましょう、うんうん、でこれはね、そうそうのね、あのね多分ね取材をしたことはないもんね、
うん、も
ちろんね、だけどラフマニノフに多分ね、はるかさんがラフマニノフのことをよく言ってた時期があったんだよね、
う
ん、
ああかもしれない。
でその時期に俺は、うんうん、ラフマニノフをやたら言ってるな、うん、はるかさんがと思ったから、うん、ラフマニノフを改めて、うん、であもしかしたら CD とか結構もらったかもね、
うん、ああそうか、
そうそうそう、でラフマニノフを聞いて、だからやっぱりラフマニノフ入り口だったんですよ、
うんうん、しかも私すごいあえてゴージャスなピアニストのやつを聞かせたかもしれない。
ラフマニノフの何をじゃあ入り口にしたらいいですか。 ラフマニノフなら何でもいい、
なんかピアノコンチェルト、
ピアノコンチェルト、
そうそう、2番、3番とか、
オッケー、じゃあ、ラフマニノフ、ピアノコンチェルト2番、3番、で、なんか今、ハルコさんが言ったように、あれ、イメージ変わった、メロディアスだし、いい、みたいになって、で、そこからさっきの、実はラフマニノフが新古典主義。
そうそう、まあ、プロコフィエフとか、あの時代の、ロシアの作曲家とかってああいうロマンティックですごい鮮烈なこうハーモニーとか使ってるけど、実はすごい構造がしっかりした曲を書いてて、なんかそれはもう全部バッハとかベートーベンとかそういうのつながってるみたいなね、
繋がってる。でそのラフマニノフのさ、なんか面白いエピソードみたいなないの？
え、ラフマニノフの面白いエピソード、ラフマニノフ
は手がでかすぎ
た、あ、そうそう、手がでかくて大変、ピアノのこの足が当たるぐらい足がない、
あ、そう、
でだからなんか そ, う、そのそれこそ今言ったコンチェルトの2番の最初のとか、普通にこうやって楽譜見て手でこうやって押さえようと思っても絶対届かない、物理的に無理
だ、ものすごいでかかったらしいもんね、ラフマニノフの手って。
だから本当みんな、なんか結構手が小さい人は分散して弾いたりしてるから、なんかそういうのを演奏家の違いを聞くのは、この人ばらかして弾いてるなとか見るのもだんだん面白く、
でじゃあラフマニノフのあともうバッハ行っちゃうの？
行かないね、
ね、行かないよ、
行かない
よ、
すいません、
ラフマニノフでいい入り口立ってバッハ行って寝るみたいな、
ね、
やっぱやめるわ、
ね、ライブ立ってからバッハとかが、
そうそうそうそうそう、だから
むしろ実力が出るなみたいなことが、
ね、だから
かもね、
だから
確かに、
志の輔で入って男子に行った男子あたりのラフマニノフで入って、別に師匠筋じゃなくてもいいから、
なんかでもラベルとかドビュッシーとかフランスものいいんじゃないですか。
そうなんだ、ラベルとドビュッシーだ、ここで俺ちょっと脱落仕掛けるの、これ難しいところでね、いや、なんて言うんだろう、これは一般的な感覚じゃないと思う、あのリーダーは好きだよね、
好きですから、
ドビュッシーとかね、
ドビュッシー大好き、
だから
も大好き、
あのドビュッシーとかラベルの非常に分かりやすいやつはあるじゃない、
はい、
で分かりやすいやつをいくつか挙げといてもらって、でそのラフマニノフからそこに行くんだったらいいんだけど、そのもうドビュッシーはさ、これ多分作曲家の名言だったんだと思うんだけど、海の声が聞こえるかでしょ、
船乗りになりたかったからね、
海、それは音楽というものの全てだ、こうなってくるとですよ、あの水野はどちらかというとドイツ系なんですよ、好きなの
あ
だから、あの型を作って積み上げて積み上げてひっくり返して繰り返してっていう風に音楽を作っていくみたいなのが、自分のカレー作りもそういう思考なわけ、でところがなんかその海の声が聞こえるかみたいなこと言ったら何も聞こえませんみたいな、なんかその感覚の、まあフランス人じゃん、なんかもうさ、海の声が聞こえるか、ラベルもそうじゃん、だからそういう方向に行くとなんかそのちょっと置いてかれる感があるわけ、
だったらでも、ドビュッシーとラベルだったらラベルの方がいいかもしれない、もっとこう、
そうなんだ、
構造がすごいしっかりして、
そうなんだ、でもなんか月の光とか聞いたら俺、あーいいわーって、
あれはあの曲はね、でもそれでもやっぱ
なんか今
なんか
あの曲はね、
月の光がすごい好き、すごい好きだけど、
どう言ってやったらいいんだろうこの人に月の光とか言ってるぜ、
私すごい好き、あの月の光はすっごい名曲だ、
じゃあラベルの方が分かりやすいってこと？ドビュッシー、
なんか作りがしっかりしてる、
あ、だからそれ水野の好みに合ってるかもしれない、
そう
構造分析しやすいっていう意味では、
そうそうそう、
じゃあさ、まあちょっと代表曲一個だけ、あの難しいと思うけど、じゃあドビュッシーとラベル、ラフマニノフピアノコンチェルトから入った人が、ドビュッシーとラベルに行った時にドビュッシーのこれとラベルのこれ、もうさ、ド初心者だと思って相手はもう、だからもう ここならもう間違いないっていう、その順で聞いていくからね、これリスナーも多分その順で聞いていくから、
ね、
でもラベルの割と初期のピアノ作品、なんか水の戯れとか、
あ、水の戯れ、はいはいはい、聞いたことありましたよ、
何幼女のためのパワーでとか、ああいうこう、きれい、あとはなんかラバルスとかコレロとか、なんかああいうのはすごく分かりやすく、
なるほど、
でそういう意味ではドビュッシーって確かに分かりにくいのかもな、
月の光にしといていい、
月の光でいいかもしれない、
不本意だと思うけど、
不本意じゃない、大好き大好き、
じゃあこれで男子まで行ったよ、
うん
うん、
ね、そうすると今度はその、まあ 落語のあれで言うと男子がライバル視していた古今亭志ん朝、うん、これがまあ
ライバル視、
うん、まあなんかね僕は今もう古今亭志ん朝だけでいいって思ってるわけ、うん、落語は自分が聞く落語はもう志ん朝の落語だけを聞いてれば、うん、後の落語はもう聞かなくていいっていう感じに今の段階だね。でそれ多分もっと落語のファンからするとああまだそこにいるのかってなると思うけど、うん、でもまあそういう今存在が志ん朝なんですよ、うん、でこの志ん朝のお父さんが志ん朝、まあ、志ん朝志ん朝みたいな、こうラヴェル、ドビュッシーと、うん、ライバルとは言わないけれども同等の場所にある異質の存在、作曲スタイルが、
誰だろう、ちょっと何難しい。
でもさ、ドビュッシーラヴェルがまあフランス系だとして、
もう私今ずっとまだ20世紀から遡れてないんですけど大丈夫ですか、まだだいぶありますよ、
いいこの先だって入り口だから、まだまだだってそんなこと言ったら落語もだいぶ先まであるけど、もう本当に入り口の入り口でいいです。
あの対立はしてないけど、うん、ちょっとその民族主義的ななんかちょっと野生的なバルトークとか、
はい、バルトークね、
あっち系はどうですか、なんか結構やっぱりフランス系の綺麗な音楽が好きな人ってバルトークとかちょっと嫌だとかいう人もいるし、
ね、MQ アワーでね、クラシックオタクがいるんですよ、
一人、ね、いるね、
これあれクラシックオタクなんて言っちゃいけない、
言っちゃいけないね、
うん、なんかちょっと今オタクって良くないよね、
うん、クラシックが
大好きな人がいるんですよ、うん、でなんならまあはるかさんへのブレイク行為とも思われる、うんうん、時々作曲家の名言を送ってくるんだよ、うん、この人は
ぶつけてくるもんね、
でこの人がね、この人が M 響アワーへのお便りじゃなくて、うん、水野仁助の指針で、うん、僕は水野さんはカレー界のバルトークだと思う、う
ん、いやすごい笑ってた
そうそうそうそうそうそうそうで俺はその興味を持って、うん、バルドークの伝記を買って一冊読んだ、うん、で一冊読んで、うん、で読んだ結果すごく面白かった、だから俺バルドークに関しては少し情報を持っている、うん、でも結論から言うと、うん、俺はバルドークじゃないと思った、うん、でもなんかその民族音楽っていうか彼自身がね、うん、そういうことをそう収集して整理して自分の作曲にも生かしてるっていうところが、うん、おそらくだけど、その彼が言ってくれてるのはインド行ってスリランカ行ってタイ行って、うん、そのエッセンスを、うん、その自分のカレーの作品に転換して、うん、その発表しているみたいなことをそう見てるのかもしれないけれども、う
んうん、確かに、うん、そっか、
ね、もうちょっと芸術家のつもりあ恥ずかしいねこれ、恥ずかしいこと言ったね、バルトークちょっとそういう、うん、なんかイメージがさ、
民族音楽研究家みたいな一
面、そうそう、なんかイメージがそういう感じ
で、されてる
かもしれない、だから実は俺はドビュッシーとかラヴェルには憧れてるわけ、ドビュッシーとかラヴェルみたいなのになりたい、無理だけど、でもバルトークではないだけどじゃあさ、まあ、仮にバルトークだとして、バルトークの代表作っていうか、バルトークはこれ聞いてっていうのは、
バルトークならこれ聞いて、うん、でもなんかピアノソナタ、
ピアノソナタ、
なんだろう、あでもコンチェルトもあんまりオーケストラと演奏される機会ないけど、うん、すごいリズムの複雑なリズムだったりとかして、うん、もすごいこうエキサイティング
な、ね、あね、あで それはやっぱりそのなんていうか民族音楽的なエッセンスが入って、うん、こうなんか聞いててこうなんていうか胸が踊ってくるような感じの、
うん、あやっぱりこうそのリズムのセンスと強いこうフィジカルがないと素敵に、ね、演奏できない、
じゃあそれはそのラヴェルの水のたわごれを聴いてる時とは違う、
ね、全然違う感じもね、
あなるほどじゃあこれで新調までいきましたと今度は、世代が1世代上に行って、うん、水の行ってあれだと、古今亭志ん朝桂文楽っていうもうあの昭和の大名人っていう、うん、だいぶ古典の方にこうね、うん、遡ったところにいる一人二人、
うん、まあそこまでいくともロマン派、
ほうロマン派、ロマン派が一番分かりやすいことない、
そうそう、だからなんかまあある意味さっき一気にロマン派まで行ってもよかったのか
もしれない、そうね、
あの、うんうん、古典的な影響もあって、
ロマン派のトップ3は誰ですか、 こんなことね専門家に聞いちゃいけない一番困るんだよこういう質問がね。
まあでもショパン、
はい、
シューマン、
うんうん、
まああとなんだろうリスト、
そうか
でちょっと世代が下がって後期ロマン派だとブラームスとか、うん
はいはいはい、
なんかそういう感じが入ってくる。そうかそうか、
なるほど、ショパン、シューマン、リストか。
えあと誰
います？いやいや、もうショパンだよね、やっぱりショパンのイメージは強いよね、うん、それは日本でなのかね、ショパンが。でもショパンコンクールがあるぐらいだからやっぱり別の存在。
でもショパンはなんかロマン派、うん、心情、なんかベートーベンはロマン派に片足突っ込んでる古典派ってよく言われていて、
過渡期、
そうそう、初期の作品は結構古典派的だけど、後期の作品はその自分の心を作品で表現するみたいな方向に移っていくという。でもそれはもうショパンはその最たる感じ、シューマンも同じ年生まれだけどその感じ。
なるほど、
リストも同世代、
うん、あそうね、
って感じ
で、ちょっと若めのところに我がブラームスか、
カレー界のブラームス、
我がブラームスがいるんですね。あなるほどなるほど、そうかそうか。でもそういうことで言うと、いわゆるあのドイツ三大ビーと言われている、う
ん、バッハ、ベートーベン、ブラームス、
うんうん、これはさ、ブラームスから先はもういきなり古典、うん、ベートーベンだいぶ開くんだね。そうでも
ない、あ確かに
開くよね。
そう、うん、
そうかそうか、そうなんだ。
B で言うと、ね、ドイツの B で言うと、うん、
なるほど、
そこもちょっとあります。
おじゃあなんかだいぶこれで今もう 新章文楽まで行って延長ってとこがもうちょっと遡るんだけども、それはもうバッハぐらいまで行っちゃう可能性もあるんだけど、まあこっからはちょっともう落語のそのここになぞらえなくてもいいんだけれども、あともう一声この先進むとしたら、どの辺まで行くとこう、あこの人ちょっとクラシックハマってくれたかもっていう。
あ、
うん、だから今ので言うとさ、ラフマニノフから入ってドビュッシー、ラヴェル、あれ違うか、あれですか、
そうそうそうそう、
で、
ね、
でそこからバルトーク行って、でこっからロマン派の三大ピアニストに、あ作曲家に行った、この辺まで行ってるともあれなんか、あもうクラシック好きですねって感じまで行く。
多分ね、
うん、
今の私の紹介は、うん、普通の入り方で途中で飽きた人に勧める、
うんうん、あ、はい、あ
普通は、うん、バッハ、モーツァルト、ベートーベン、ショパン、ショパン、
ドビュ
ッシーって、ね、そういうバルトークとか現代ものを聞いていくってい
う。でもそれは俺無理な人多いから。
そうそうそう。
だからやっぱ逆回転がいい。
うんうんうん、
逆でもそれで言うと、
聞きながらあれって思って変だな。
でもそれで言うと、じゃあそのロマン派の先はベートーベン、バッハってなるってことか。
そうそう、モーツァルト、ベートーベン、モーツァルト、バッハ。
はいはいはい、
ででもバッハで終わりにすると、あのクラ、そのクラオタの、あの皆様から怒られるんで、もっとその中世ルネサンスの、
うん、
あのあるんですよっていうことは一応言っておかないと、それ怒られるんで。
それで大変だ。私の母親の水野英子っていうのはですね、
う
ん、まあ、曲がりなりにもね、あの私は小さい頃にピアノの講師をしていたん
です
ね、
先生です、
自宅でね、でその水野英子はね、うん、ある時ね、偉そうなこと言ったんですよ、うん、あの音楽でやれることは全てバッハがやったっつったんだよ、うん、お前さ偉そう言ってるんですよ。
いや、
ね、本当に
直接聞いたみたいなね。
そうそうそうそう、
本人から聞いたんだけどさ。
でもそんなことを今表だって言うと炎上するよ、うん、
あ
バッハで終わりなんて止まってんのか、うん、お前っていう、分かってねえなって、
うんうん、あの時代で全部やっちゃったっていうのは、うん、あのそう、さかのぼその前の話がね、うんうん、
わなるほど、
お無視するところ
じゃあさ、じゃあ分かった、もう今これで主要な、
うん
うん、まあなんていうかね、まあ多分はるかさん的に言うと語弊があると思うけれども、うん、主要なメンツは揃いました、
うん、
ね、じゃあもう一回ちょっとだけ落語の話させてもらって、
うんうん、
ね、あの今私はさっき言ったように古今亭志ん朝で止まってるわけ、うん、で古今亭志ん朝の DVD 全集ってやつをその上下巻2巻持ってて、ここにもう60円もぐらいが入ってて、うん、でこれを見てるか、もしくはもう YouTube で志ん朝聞くわけですよ、うん、もうその他の落語が聞かない、うん、で、まあ、いわゆるこうなんていうか、あのめんどくさい原理主義みたいな感じになってるよね。もう慎重だけどいいよねみたいな、下手くそな方が聞いてらんないよみたいなことにね、こういうファンはどのジャンルにもいるね。 だから、うん、だから落語で言うとまあなんかだらしなんかダメなってないやつなんですよ、うん、僕はね、うん、なってないやつだけど今はもう完全にそういう、うんうん、モードになっている。圧倒的にうまいわけ、身長、うん、これを見るともう他が聞けないっていう思っている。で、うん、その水野が、身近な友達で今落語の師匠とは言わないけれども落語のことをいろいろ教えてくれる友達が2人いるんですよ、うん、でこの2人は2人とも女性でほぼ同世代で2人とも編集者なんですよ、出版社に勤めてるね、うん、たまたまなんだけど、でこの2人は2人ともお互い知らない、うん、でもものすごい落語が詳しい、うん、でこの2人が口を揃えて言うのは、うんうん、やっぱり米朝だっていう、ね、桂川長、うん、これは上方落語だから、うん、その俺が今まで言ったら全部江戸の人、うん、でも俺がそのこの人とこの人は本当落語いろいろ教えてもらってる、詳しいって言ってる、この二人が口を揃えて別々のところでなんだかんだ言っても米朝だよねって言っている、うん、こういう人は誰ですか、クラシック音楽の作曲家では。
いやー、そうだからね、またそんで作曲家の話、うん、今私全部それこれ作曲家の話でしちゃったけど、うん、演奏者の話じゃない、うん、どっちかっていうと。
そうだね、そうだね、確かにね。でも落語界はそういう意味で言うと作曲家がそこまで名が出てないからね、
作家っていうね、オリジナルの話をね、うん、そうそう、
まあ、そう、そ
う、難しいんだけど、
演奏者もじゃあ、まあ、もうさ、うん、演奏者も1年後ぐらいにやってじゃん、
うん、演奏者の、そうだから作曲家、
俺はグレン・グールドだと思ってるから、うん、カレー界のグレン・グールドだと思
ってる、うん、カレー界ブラームスであり、グレン・グールド、
うん、でこのグレン・グールドからのこう、まあ、からのじゃなくてもいいけど演奏系はまあちょっといろいろね、いろんな演者がいると、
うん、
でも作曲家で
そう
今日話の流れに来ると、うん、あもうなんかもう好きで好きでクラシック聴きまくった人がたどり着く、ジャズ界は誰の、
ああ
ジャズ聴きまくった人がもうやっぱりここだよって、口を揃えて誰も文句言えないよ、もうこの人
はつらそうな顔してる、
そこむずいね、
いやむずいだよ、
いやもうジャズこそさ、なんかそのやっぱりこう年代年代で結構意外とパキッと分かれたりして、うん、でその人によってもさ、うん、まあマイルスがそうであるようにガラッと変わるんだよね、うん、
時代によって、
ね、そう時代によって、うん、まあそれをもちろん変えずにその道一本みたいな人もいるけどね、うん、
でもマイルスのあの時期は好きだけど、うん、あそこから嫌いとかなるからね、
そうそうそう、あるからね、だからね、うん、アーティストだけでは切り込めないっていうところあったりするよね、だから例えばビーバップなんかも、うん、チャーリーパーカーとデジガレスピーみたいなのさ、うん、二大巨頭が出てきて、うん、彼らが確立はしてるんだろうけれども、うん、そこから発展させる人たちがいてこそのみたいなさ、
まあ、そうだけど、うん、やっぱりビーバップの創始者はチャーリーパーカーだと言われてるわけです
よ、まあね、
ね、
うん、
であなたは先週ビーバップを聞かせられなかったでしょ、
うん、
最初の発声でね、でもまあチャーリーパーカー、例えばチャーリーパーカーだったら、うんうん、まあ、どんなにジャズ聴き込んで好きな人もやっぱりチャーリーパーカーやっぱりいいよね、
う
ん、
そうね、いやそう、それすごさとね、うんうん、そのやっぱりフレーズの要は何、技術もすごいし、うん、でそれを初めてやってるっていうさ、
そう、ね、
そういうところでもすごいしっていうところ、う
ん、で戻りますけど、作曲家、
うん、あれもちょっと言いますね、でもビバップはでもね、でもガレスピーは外せないよ、
あそう、
だってビバップって言葉は、うん、ガレスピーの発する言葉なんですよ、
ああ、そうだね、
ガレスピーがこうね口で喋ってた言葉がビバップになるからね、はい、どう、
締めですから本日の4行アワード、
どう、
ま、いや分かりますよ、こういうここでビシッと誰何かを言うとその半田さんの今後の仕事に、ね、響くわけよ、これは、
まあ、個人的な
でもまあ素人に、
うん、そうそうそう、
まあ、でもなんかっていうよりはこう、うん、今挙げた作曲家全部もう100年前ぐらいまでに、
う
ん、ね、
そうそう、
亡くなってて、うん、それでもまだ聞かれ続けてる、うん、中時点で、うん、もう選び抜かれた作品しか勝ってないっていう前提、ね、じゃあ演奏家の方は、ね、うん、いろいろ
質問の形態を変えて、
うん、
なんか、一般的には分かりにくいけど、
うん、
まあ、好き嫌いも分かれるかもしれないけど、うん、通好みやたら通好みされる作曲家、 そういうとこから入りたいみたいな人もいるのよ結構。なんかね、みんなが知ってるようなこととか分かりやすい現代落語とかそういうんじゃなくて、
それで言うとさ、俺だからほら、あの M 教ハードリスナーがしてる通り、うん、俺は、うん、やっぱりストラヴィンスキーで衝撃を受けた
わけ。ああ、そうだよね。今はストラヴィンスキーの人
だもんね。そして衝撃を受けて、ああクラシックってなんか面白い、うん、音楽の授業で習うクラシックはつまんなかったけど、ストラヴィンスキーでびっくりして、うん、でそっから聞いていくと、あ、やっぱりその前のドラッグ音楽で習ったバカベートーベンみたいなのも、うん、見たんだ、
まあ、確かに、うん、まあ、俺の印象だけど、うん、ちょっと痛んだもん ね、
そうですね、う
ん、ストラヴィンスキーって、う
ん、その時代のなんかロシアの作曲家は、うん、あのプロコフィフとか、うん、ショスタコーヴィチとか、
うん、
あの辺
の
いいかも ね、
そうね、うん、
クラシックファンがね、みんなね、うん、ショスタコっていうんです
。え、そうなの？ショスタコっていうの？
タコ語とか、
ショスタコービチの語とか。あれが気になって、ショスタコービチに入れないの。
いや
ショスタコ、ショスタコ言うなって。なんか俺もショスタコって言わなきゃいけないんだ、いつか
って。ショスタコって訳すんだ、知らなかった、それは。
じゃあまあでも、ストラヴィンスキーだと一旦しといていいですか？
これはリードいいと思います。はい。
なるほど。じゃあ今日ね、あの、いろんな、あの、作曲家が出ましたけど、うん、この順を追って、ね、いろんな代表曲を聴いていくと、うん、いい感じにクラシック音楽の魅力が伝わるかもしれないなと。
そうですね、はい、
大丈夫かな、
真面目な話をしました。
本当ですよ、大丈夫ですか、今日
目標らしくなかったよ、
ね、本当だ、
こんな日も、
うん、あっていいんじゃないでしょ、ダルがもう、
あ、もう終わり
だね、終わり
です、じゃあ、あのメールアドレスもなしで、
今日
は、はい、この辺にしたいと思います、
はい、それじゃあ今週はこの辺で終わりにしたいと思います。カレー番長の
M 教アワー、
この番組はリーダーと
水野がお送りしました。
それじゃあ今週はこの辺でおつかり、
おつかり。